耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1204回8月11日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。暑い、ものすごく今年の夏暑いんですけど、皆さん大丈夫ですか？なんでもね、今年の夏は猛暑じゃなくて激暑っていうらしいですよ。情報の出所が石橋さんなので、ちょっと半信半疑なんですけども、でもこれ激暑ってなんかわかる気がしますよね。もう洗濯物が増えて増えてしょうがない。もう外に出るために汗かきますからね。でこんな暑い中ですね、僕今思うんですけども、高校球児大丈夫か、球児だけじゃなくて高校生大丈夫かなと思うんですけど、とりわけ目立つのがね、テレビなんかでやる夏の高校野球、甲子園球児大丈夫かな、死んじゃわないかな、なんていうふうに思っちゃうんですけどね。水分はちゃんと取って熱中症にかからないように気をつけてください。そんなこんなで今回はですね、昔紹介しましたもしドラ、もう一回紹介しようと思います。今年の夏も暑いんですけど、今もしドラも暑いんです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております岩崎夏美著、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらという本です。まずは著者の岩崎さんですけれども、以前にも紹介しました放送作家の方です。トンネルズの皆さんのおかげですとか、ダウンタウンのごっつええ感じに参加したり、アイドルグループ AKB48 のプロデュースにも携わったりとね、活躍されてきました。現在はマネージャーとして株式会社吉田正樹事務所に勤務されています。そんな岩崎さんが書きましたもし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、略してもしドラ、こちらなんですけどね、表紙のインパクトとその切り口の面白さでね、現在100万部突破の大ベストセラーとなっています。100万部ですよ。正直な話、僕もそこまでいくと思わなかった、ごめんなさい岩崎さん。いやでも32万部とか超えたあたりから、あ、これもしかしたらなんか火がつくんじゃないかなと思って、でもダイヤモンド社さんがね、全然構成を止めなくて、もうバンバンバンバン広告出してたので行きましたね。僕はアマゾンで表紙を見て、なんじゃこりゃーと思って買っちゃったんですけど、いやー早めに見といてよかったなという感じです。ちなみに以前新刊ラジオでご紹介したのが第1018回2010年1月6日号です。いやーなかなかいい時期に紹介できたと思います。売り上げや人気もさることながらですね、やっぱりその各地でもしドラ現象が起きているということでね、面白い人気が出てるんですけども、朝日新聞のサイトからですね、こんなニュース発見しました。各地の野球部に南ちゃん出現。朝倉みなみじゃありません、川島みなみの方です。これもしドラを読んだですね、高校野球部の女子マネージャーが実際にこのもしドラを参考にして野球部のマネージメントを行ったっていう例があるみたいなんですね。でしかも各地にってわけで、新聞社もね、複数の高校に取材しています。例えばですね、ある高校野球チームの女子マネージャーはですね、今までこの部員と部員、マネージャーはマネージャーという感じで一歩引いた関係であったんだけども、もしドラを読んで感銘を受けて、自分から積極的に部員とコミュニケーションを取って悩みを聞いたりしたんだそうです。その改革の結果ですね、今まで歯が立たなかった県内屈指の強豪チームに勝利なんていうね、結果まで出ちゃったっていう、そんなニュースがありました。ちなみにその女子マネージャーの子が言うにはですね、今までにない部員たちとの一体感を感じたとか、あとはもしドラは、今までとは違うマネージャー像を見せて自分を変えてくれた、今は生活が充実しているあの感動をもう一度味わわせてほしい、なんていう風にね語っていたんだそうです。いい話ですね。物語がその人のね人生を変えるっていう感じで、岩崎夏美先生も嬉しいんじゃないでしょうか。これがですね、朝日新聞の高校野球総合情報サイト、高校野球のホームページで詳しく紹介されています。で他にもですね、このもしドラ電子ブックがなんか出たんですけど、4万部のベストセラーになってるそうで、またオーディオブック化の話もあるんだそうです。でですね、そんな話題のもしドラなんですけども、まだ読んでない、でもなんか流行に追いつきたいなとか、矢島がそこまで読んだったら読んでやろうじゃないかと思ってる皆さんはですね、ぜひ、こちらのコーナーを聞いててください。大体3分でわかるもしドラ。はい、大体3分でわかるもしドラのね、読みどころおよびその内容をですね、ナレーションとセリフでご紹介していこうと思います。じゃあ参りましょう。都立保読母高校に通う女子高生の川島みなみ、彼女は野球部のマネージャーを務めていた宮田裕貴が入院してしまったことによりマネージャーの代行をすることになりました。マネージャーになった川島みなみには一
つの目標がありました。それは
野球部を甲子園に連れていく。
しかし当の野球部は3年生が引退した直後で弱くもないが強くもない。エースはサボりがちだし、キャプテンはキャプテンを辞めたがっている。監督はといえばなぜか部員を怖がっているなど問題が山積みの野球部でした。そんな野球部を変えるために川島みなみはマネージャーの勉強をしようと書店に立ち寄ります。
あの、何かマネージャーかマネージメントに関する本はありますか？
そうして買ってきたのがなぜか企業経営の本。そう、ドラッカーのマネージメントだったんです。しかしこの本との出会いは後に南自身と保土久保高校野球部の運命を大きく変えることになるのです。マネージメントを読んだ南はドラッカーの教えに感銘を受け、野球部を一つの組織と定義することから始めます。
野球部は組織だ。組織に必要なのは顧客よね。顧客って誰なんだろう。
組織に必要なのは顧客。それに気づいた南は考えます。顧客とは野球を見てくれる親御さんたち、そして先生、学校、都、高野連、全国のファン、そして部員も顧客だということに気づきます。そして顧客は何を求めているのか。それは感動です。
そうか、顧客に感動を与えるための組織というのが野球部の定義だったんだ。
定義が決定したところで次に必要なのはマーケティングです。南は入院中のマネージャー宮田裕樹に協力を依頼し、お見舞いという名目で部員一人一人と面談を持ちました。その結果、部員一人一人には全く違った欲求、悩みがあることが分かりました。
みんなそれぞれ違った問題意識を持っているのね。
そうこうしているうちに夏休みが明け、秋の大会が始まりました。その初戦、保土高はあることがきっかけで大敗してしまいます。しかしこの敗戦こそが保土高野球部にとってのターニングポイントとなったのです。敗戦後のミーティングでぎこちなくもお互いの意見をぶつけ合い、それがきっかけで野球部の意識が大きく変わりました。南はこれまでのマーケティングで蓄積した情報をもとに野球部の練習方法を根本的に改革し、その結果野球部員は誰も練習をサボることがなくなり、めきめきと力をつけていったのです。そしてその野球部の変わりようは校内校外で評判になり、他の部活動への企画立案や地域社会への貢献もするようになりました。そのフィードバックを受け、ますます活気づく野球部。しかし実力がついたとはいえ、それだけで甲子園へ行けるほど甲子園の道は甘くはありません。南はまたドラッカーのマネジメントにヒントを求めたのでした。そこにはイノベーション、すなわち新しい満足を生み出すことについて書いてあり、しかもイノベーションが変えるのは野球部ではなく高校野球界。さて南たちがドラッカーに習い想像するイノベーションとは何なのか。そして甲子園への最後のチャンス、選抜高等学校野球大会ではどんな成果を残せるのか。クライマックスではスポコン漫画さながらの感動が待ち構えています
てな感じの物語なんですよね。今律儀にストップウォッチで時間計った人、1分ほどオーバーしてますけど、僕とね、ディレクターの溢れんばかりの情熱が1分という時空を超えてしまいました。すいません。そんな感じでですね、面白い話なんですけども、岩崎さん曰くですね、こちらもしドラはですね、ドラッカーへの導入書になった人が多いようだけど、実は正式的には、応用書に近いようなんてことを言っています。ドラッカーのマネジメントを読んだ後、こちらの本を読むっていうのも面白いかもしれません。個人的にはですね、前回言いましたけど、やっぱりその野球部を組織と定義して野球部の顧客は誰かって考えたっていう、これは面白いなっていう風に思いましたね。あとはね、小説としてもね、泣けるポイントとかね、あ、キャーと思うポイントもあったりするわけです。ぜひぜひ見てみてください。では書籍情報です。もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、岩崎夏美著、
講談社より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせなんですけども、ダイヤモンド社さんでは現在ですね、もしドラ夏の読書感想文コンテストというのを開催中なんだそうです。3つのテーマの中から1つを選んで読書感想文を送ると豪華な商品がもらえるというものでね、その商品が、ドラッカー塾ペア受講資格、 JTB 旅行券20万円分、電動ハイブリッド自転車など、部門別に分かれてるんですけども、なかなか豪華な内容です。感想文のテーマは、もしドラを読んで私が取り組んだこと、もしドラを読んで私がこれから取り組みたいこと、もしドラを読んでの感想、この3つの中から選択できます。で、部門は年齢ごとにね分かれているから注意してください。詳しくはですね、こちらもしドラの公式ページで、書かれています。URL は http://www.moshidora.jp、もしドラ .jp ですね。こちらの方を見てみてください。で、もしドラ関連でね、もう一つニュースがあるんですけども、朝日新聞社さんのね、あの高校野球の、サイトの方でですね、もしドラのプロモーションムービーが、あるそうで、これがね、あの実写版なんだそうです。というわけで、すごいもしドラいろんなところで広がってるんですけどね、まあ皆さんのそのもしドラの世界の広がりをね確認するためにも、こちらの朝日さんのね、サイトの方の見てみてください。で、あともう一つ、オーディオブック版もしドラ、ちょっとね、発売予定なんですけど、ナレーターがね、AKB48 の中谷さやかさんが務めてらっしゃいます。その中谷さんにちょっとコメントをいただきましたので、こちらの音声お聞きください。
新刊ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。 AKB48 の中谷さやかです。私はもしドラを読んで野球を企業と考える、その南の考え方がとても印象に残りました。勘違いから始まったその考え、そのシーンを読んで、人間何でも行動することが大事だなと、いろんなことが学べる本だと思いました。あとですね、実は中谷、男の子の演じ分けがとても苦手で、男の子を演じる前にその男の子の特徴を何回か復唱してからやってました。まあそんなね、ちょっとした裏話もありました。もし本を読むのが苦手な方は、ぜひ中谷の朗読するオーディオブック、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらを聞いて、この本の面白さ、感動を味わってください。そして本が好き、すでに読んだという方は、中谷の朗読で違った面白さを発見していただけたら嬉しいです。以上、中谷さやかでした。
はい、中谷さん頑張って読んでます。岩崎夏美さんも頑張って監修しています。というわけで、オーディオブック版もしドラもぜひご期待ください。こんな感じでお知らせは以上です。ちなみに僕個人としてはね、このもしドラ、紹介してからね、岩崎夏美さんとね、あと担当編集の人にも会う機会があったんですけど、担当編集の人がね、面白いこと言ったんですけど、前にその人が担当したのが、投資銀行青春白書っていう本だったらしくて、あれもね、ちょっと似たような本だったんですけど、あの時になんかファンの人が、もしくは読者の人が、ライトノベルみたいに書いてるね、ライトノベルの作法に従ってないって、表紙しか女の子が書いてないっていう文句を言ったらしいですよ。なのでもしドラでは何くそうと思ってですね、表紙だけでなく、表紙もすごいいい絵なんですけど、表紙だけでピンナップがね中に入ってて、僕はそのピンナップに度肝を抜かれました。ラノベかよと思ったんですけども、編集者さんとしてはラノベっぽくしたかったんだそうです。そのあたりもね、本買った人は注目してみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。